創世記17章1節から4節までです。旧約聖書3版の方は23ページ2017年版は23ページ同じです。お読みいたします。さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。アブラムはひれ伏した。神は彼にこう告げられた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。このところから救いの印をいただくと題しまして、工藤先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ごめんなさい、聖書箇所私間違ってました。1節から14節でしたけど、メッセージの中でお読みしますので、このまま進めたいと思います。すいません、修法は間違ってしまいました。まず一言お祈りをさせていただいて始めます。父なる神様、愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けられるこの幸いな時に感謝をいたします。あなたの霊である御霊様がこの聖書を啓示してくださいました。とか同じご聖霊の光をもってこの聖書を今読んでいくことができますように。聖書を悟ったならばそれに従って御言葉によって生かされることができるようにお願いいたします。すべてを御手に委ねまして、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。本日の中心は割礼ということなんですね。これから読んでいきますけれども、割礼というのはアブラハムに与えられた契約の印として割礼が与えられました。まあ、私たちも日常生活の中で、たまにですけど契約を結ぶということをすると思います。まあ、口約束だけということもあるかもしれませんけれども、まあ、一般的には契約を確実なものにするために目に見える印、形を残すのではないかなと思うんです。例えば保険の契約をするときであれば契約書を作成して、そこにこう印鑑を押すわけですね。印を残します。また結婚の契約も同じことです。結婚指輪を買ったり、また婚姻届を作成してそこに印鑑、印を残すということを私たちはします。若いカップルの皆さんであれば、もしかしたら私たちは目に見えるものはいらないんだと、私たちの愛は変わらないから形などいらないというかもしれません。しかしここにベテランの皆さんがいらっしゃるのでよくわかると思います。結婚はそんな甘いものではないよと、自分の弱さを知った方がいいよというのではないでしょうか。今子供の話でも話してくださいましたが、アブラハムにも同じように弱さというものがありました。先ほど見たように自分の妻を裏切ってしまうということをアブラハムはしました。また、少し前ですけど16章ですかね、前の章のところではアブラハムは神様の約束がまた信じられなくなって、ハガルという女奴隷を用いて子孫を得ていくということもしてしまいました。でこの先も同じなんですね。アブラハムは何度も神様を信じられなくなって神様以外のものに頼っていくということをしてしまいます。確かに神様によって救われているアブラハム、義とされているものではありますけれども、 弱いということには変わりがないわけです。神様はそんなアブラハムに対して本日契約の印を与えてくださいます。目に見えるもの、割礼という形を与えることによってアブラハムが神様の約束を思い出すことができるように、アブラハムを支えるように神様はしてくださいます。私たちも同じです。自分では大丈夫だと思っていても何かが起きるとそれは変わってしまうようなものです。今日は神様の約束、祝福をしっかり信じられたとしても、来週はどうなっているかわからない、来月、来年はどうなっているかわからない、そのようなものです。それで神様は私たちに救いの印を与えてくださっています。本日はアブラハムに与えられた割礼という印を見ていきますけれども、そのことから私たちにはどういう印が与えられているのか、私たちに与えられている救いの印ということを教えられていきたいと、そのように願っています。子どもの質問の1番、アブラハムには割礼という救いの印が与えられました。私たちにはどういう救いの印が与えられているでしょうか。メッセージ全体を聞きながらこのことを考えてみてください。それでは聖書をお読みします。創世記17章の9節から11節までをお読みしたいと思います。9節から11節まで。また神はアブラハムに仰せられた。あなたは私の契約を守らなければならない。あなたもあなたの後の子孫も世々にわたって。次のことが私とあなた方との間で、またあなたの後の子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆、割礼を受けなさい。あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となると言われています。神様はアブラハムに対して契約の印として割礼を受けなさいとここでお命じになられました。神様の契約というものには印が伴うことが多いですね。例えばノアの箱舟の時に結ばれたノアの契約にはどういう印が伴っていたでしょうか。ノアに対しては虹ですね。虹を印とすると神様は言われました。虹を見るたびにもう大洪水で世界が滅びることがないんだとこう思い出すことができるように印を与えてくださいました。モーセの契約、まあ、実戒を中心とする律法にはどういう印が与えられていたでしょうか。モーセ契約の印は安息日なんだと聖書に言われているんです。安息日が印です。安息日を守るたびに自分たちが神の民なんだということを覚える、神の民としてどういうふうに生きていって行けばいいのかということをこう確認する印として与えられていました。このようにして神様はいつも私たちの信仰の歩みを支えようとしてくださっているということが分かります。確認をしておきたいのですけれども、アブラハムへの契約というものは神様からの一方的な恵みの契約だったということを確認したいと思います。この契約はアブラハムが何かをしたならば約束が果たされるという契約ではありませんでした。神様が一方的にこの契約を実現されるのだということを学んできました。恵みの契約です。しかし神様は本日のところではアブラハムに行いを命じておられるんです。 割礼を受けなさいと命じておられます。なぜ神様はここでアブラハムに対して行いを要求しておられるのでしょうか。それは神様が与える契約、神様が与える救いというものは単なる物のやり取りではないからです。ただ物を与えてもらうというものではありません。この契約の中心にあることは神様と共に歩んでいくということ、神様と共に生きていくということがこの契約の中心部分にあることです。キリスト教の救いというものを本当に簡単に一言で言うとどうなるかというと、それは神なき人生から神と共に歩む人生に移されていくこと、神なき人生から神と共に歩んでいく、そういう人生に移されていくことが私たちがいただいている救いということの意味になります。そのために罪が邪魔になるので、イエス様による救いが与えられているということ、許しが与えられているということになります。私たちと神様との関係性ということになれば、当然そこには応答ということが必要になってくるんだということなんです。9月になると妻の誕生日が来るんですね。まだ大丈夫ですよね今あらもうすぐかなと思いました。で、誕生日なのでプレゼントを贈りたいと思っています。でこのプレゼントというものがもし単なる物のやり取りということであるならば、妻の応答は必要なくなります。ただもらうだけでそれは終了します。しかしこれは単なる物のやり取りでは決してありません。夫婦関係を良くするためのもの、一番大事なことはそこにあるわけです。それで大事なことは、贈る側が最も良いものを贈るということは当然のことなんですけれども、受け取る側もまた感謝を持ってありがとうと受け取っていく、この応答が必要になってきます。もらってすぐその辺に投げ捨ててしまったり、誰かにあげてしまうということではなくて、それを大事にしていくということが応答として必要になります。そこに良き信頼関係が生まれていくということです。アブラハムもまた神様から恵みの契約をいただいた、その感謝の応答として割礼を受けていくということになります。割礼という儀式は私たちには馴染みがありません。男性の生殖器の一部を切り取るという行為になりますけれども、当時の中東であるとか、またアフリカの諸民族では広く行われていた、そういう一般的な儀式であったそうです。当時の諸民族にとって割礼はどういう意味があったかというと、その多くの場合は成人の儀式、正式に部族の一員になるために割礼を施した、そういう一人前になるための通過儀礼であったそうです。で神様はその当時あったこの文化を用いて、今日アブラハム契約の印として割礼ということをお定めになるということです。当時の風習であるならば、アブラハムもこの意味をよく理解することができたと思います。自分は神の民に加えられるんだということを実感することができたのではないでしょうか。このようにして神様は私たちの周りにあるものを用いて私たちに神様を知るということをなさせてくださいます。私たちの周りにある文化を通して、私たちの言葉を通して、また音楽や自然を通して、神様は私たちにご自身を知らせてくださいます。もちろん直接神様から啓示が下るということも、ないとは言いませんけれども、ほとんどの場合は 周りのものを器として神様は私たちにご自身を知らせてくださるわけです。それゆえ聖書を読むときにはどうしても当時の文化であるとか風習であるとか当時の言語というものを知った上で聖書を理解していく必要が出てくるということなんですね。背景を知る必要があります。しかし、一つ注意しなければならないこともあるんです。それは何かというと文化や習慣、背景ばかりに気を取られてしまうと、その器ばかりに気を取られてしまうと肝心の中身が見えなくなるということも起こりやすいんです。肝心の聖書の神様のメッセージが聞こえなくなってしまうということもあります。例えばですね、ノアの箱舟のお話が聖書にありますけれども、これとよく似た大洪水の物語、神話が当時の周辺地域から発掘されているんですね。すごく似たお話が あったということが分かっています。当然それを参考にして聖書を解釈していく、ノアの物語を読み込んでいくということをするわけですけれども、当然参考にすることは良いのですけれども、そちらに引っ張られすぎると、その器を注目しすぎると肝心の中身、聖書が何を言おうとしているのか、神様が何を言おうとしているのかということが見えなくなってしまうということも起こりやすいことです。つまり当時の周辺文化との類似性というのはもちろん大事なんですけれども、むしろ区別性、聖書ならではのメッセージは何かということを読み取っていく必要があります。それでは神様はこの本日の割礼ということから一体何を表そうとしておられるのでしょうか。当時の文化との違い、当時の文化との区別性を意識しながら12節13節をお読みしてみたいと思います。12節13節、あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさい。あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となる。あなた方の中の男子は皆世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも異国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものもそうである。13節、あなたの家で生まれたしもべも金で買い取ったものも必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉に記さなければならない。子供の質問の2番です。神様が定めた割礼の特徴は何でしょうか。他の文化との違いは何でしょうか。神様の割礼の特徴の一つ目は12節に、生まれて8日目に割礼を受けなければならないということなんですね。生まれて8日目に割礼を施しました。一人前になったから、成人したから割礼を受けるということではありませんでした。何かができるから契約に入れられるのではありません。ふさわしいものになったから神の民とされるのではありません。つまりこの契約が恵みによる契約だということがここによく表されているんです。そしてもう一つは13節にありましたけれども、あなたの家で生まれたしもべもですね、金で買い取ったものも外国人も、すべてアブラハムにつながるものは割礼を受けるというこの特徴がありました。外国人であっても 神の民になることができました。アブラハムの直接の子孫でなくても契約に入ることができました。当然女性は割礼を受けていませんけれども同じです。アブラハムにつながっているので神の民になったということです。ここにもこの契約が恵みによるものなんだと、そういうことがよく表されています。旧約聖書申命記の30章6節にこのように書かれています。申命記30章6節、あなたの神主はあなたとあなたの心とあなたの子孫の心に割礼を施し、あなたが心を尽くし命を尽くしてあなたの神主を愛し、そうしてあなたが生きるようにされると。神様が定めた割礼は決して外側だけの形だけのものではないということが言われています。一時的な民族的な風習や文化ということでもありません。ここには心に割礼を施すということなんだと、心にある肉的な思いを取り除いていただくことなんだと、そのように言われています。アブラハムの割礼は普遍的なものになります。今日のこの割礼というものは後の時代、時を経ると私たちのもとにも届いてきました。イエス・キリストによる新しい契約というものにアブラハムの契約はつながっていくことになります。私たちも同じように心に割礼を受けること、心にある肉の思い、罪を取り除いていただいて神を愛する者へと、隣人を愛する者へと変えられていくんだというところにつながっていくわけです。アブラハムに与えられた契約祝福は永遠の契約だと、そのように言われていました。つまり私たちにも適用されていく、そして御国にまで続いていく、私たちにもアブラハムと同じ命令が与えられているんだということになるのです。それでは私たちへの救いの印は何か、私たちにとって割礼にあたるものは何かということを確認したいと思います。私たちはアブラハムのように肉体に印を刻むということはしません。アブラハム契約が指し示していた本体であるイエス・キリストによる新しい契約がすでに与えられていますので、元に戻るということはしないわけです。新約聖書ガラテヤ人への手紙5章6節、使徒パウロもこのように言っています。ガラテヤ人への手紙5章6節、キリストイエスにあって大事なのは割礼を受ける受けないではなく愛によって働く信仰なのです。もう割礼を受ける必要はないよと、そのようにパウロも言っています。それでは私たちはどういう救いの印を神様からいただいているでしょうか。新約聖書エペソ人への手紙1章13節にはこのように書かれているんです。エペソ人、ね、入ってない、また間違えてしまいましたじゃあちょっと開ける方は開いていただいてよろしい。あ、今日の今週の御言葉になっているので週報をお持ちの方は週報を見ていただいても結構です。エペソ人への手紙1章の13節から14節の前半に神様はこのように言われています。私たちがいただいている印です。お読みします。エペソ人への手紙1章13節、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですと そう言われています。この勝因という言葉は因果という意味です。私たちには因果が押されている。私たちが福音を聞いてそれを信じたとき、神様は聖霊による印鑑を私たちに押してくださいました。あなたは契約の中に確かに入れられました。あなたは確かに神様のものになりました。それで間違いなくあなたは御国を受け継ぐものとなりますという保証の印鑑、印が与えられています。イエス様を信じたとき、全員この聖霊による勝因が押されているのだと。たとえいつ天に召されたとしても、私たちはイエス様のもとに行くことができるんだという保証が与えられています。しかし神様は、目に見えないこの印だけではなくて、目に見える印をも与えてくださっているんです。目に見える私たちの救いの印とは何でしょうか。それは洗礼、バプテスマなのだと、コロサイ人への手紙2章にこのように言われているんです。コロサイ人への手紙2章11節から12節。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てて、キリストの割礼を受けたのです。バプテスマにおいて、あなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらせられたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。アブラハムは人の手による割礼を受けました。しかし私たちは人の手によらない割礼、キリストの割礼と呼ばれていますけれども、つまりバプテスマを受けたのだとここに言われています。神様はアブラハムが弱いものであることをよく知っておられたので、目に見える印を与えてくださいました。同じように神様は私たちも弱いものであるということを知っておられます。それゆえ目に見える救いの印を与えてくださるのです。私たちは自分では今は大丈夫と思っていても何かが起こると信じられなくなってしまうもの。神様の約束、神様の祝福が見えなくなり、神様から離れてしまうものだということをよく神様はご存じていてくださいます。これは牧師だから大丈夫だとかあの人は大丈夫ということではありません。なぜなら信仰の父と言われているアブラハムでさえ弱くなったからです。神様は私たちへの愛のご配慮として目に見える救いの印をあらかじめ備えてくださいました。本日は洗礼ということを注目したんですけれども、その他にも聖餐式も救いの確認の時として用いられます。またその他すべてのもの、御言葉もそうです。兄弟姉妹との交わりもそうです。祈り合うこと、教会に集まること、集会や行事を持つこと、すべては私たちの信仰を支えて最後まで全うさせようと神様が与えてくださっています。イエス様を信じた時に私たちには全員聖霊の勝因、印が与えられていますので、不安になったり心配になる必要はないんですね。私たちは必ず御国まで歩んでいくことになります。しかし同時に聖書は私たちはみんな弱いんだということも教えています。自分は大丈夫、そういうものは必要ないということではなくて、神様からのご配慮、神様からの支えを感謝して大事にしていく必要があります。イスラエルの民は 割礼という印をいただきました。しかし残念ながら彼らはそれによって謙虚にされるのではなくて、かえって高慢になってしまいました。自分たちは割礼を受けているのだと誇りを持っていくようになります。安息日も同じでした。信仰を支えるための安息日であったのに、自分の正しさを証明するための安息日の行いということになっていってしまいました。ついには彼らはイエス様による救いをも拒むものになっていってしまったということなんです。それゆえ神様は申命記であらかじめこう言っておられたんです。申命記10章15節16節、主はただあなたの父祖たちを慕って彼らを愛された。そのため彼らの後の子孫であるあなた方をあらゆる民の中から選ばれた。今日の通りである。あなた方は心の奉仕に割礼を施しなさい。もううなじを固くするものであってはならない。弱い者だからこそ救いの印を与えたのだと。心を固くなにしてはならない。神様に反抗するものになってはならないと。神様が定めてくださったものを柔らかい心で受け取っていきなさいとここに言われています。イエス様を信じて心に聖霊の照印を押していただくということ、そして洗礼によって、また聖餐によって、いろいろなものによって神様に支えられながら私たちは御国まで歩んでいくことになります。今週1週間も神様があれも与えてくださっているなと、これもご配慮として与えてくださっているんだな、そういうことを覚えながら歩んでいきたいと思います。そして神様が私たちを支えるために与えている一つ一つを大事にして、そしてそれを感謝しながらご一緒に歩んでいきたいと思います。自分は弱いものなんだということをよくよく覚えながら、みんなで神様から離れずに歩んでいくことができるようにお祈りをして終わりにしたいと思います。父なる神様、私たちはただあなたの愛と恵みによってイエス様の救いという契約をいただくことができています。それだけではなくて、神様はこの救いを最後まで全うすることができるようにと多くのものを備えてくださっています。ありがとうございます。洗礼も聖餐も御言葉も交わりも祈りも、また教会の集会行事交わり、すべてをもってあなたが私たちの信仰を支えてくださいますので、自分の弱さを覚えつつあなたが与えてくださっているものを大事にすることができるようにお願いいたします。今週1週間も心を柔らかくして神様に良い応答をしていくことができるように、私たち一人一人をどうか助け導いていてください。今日のこの御言葉に感謝をして、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。